ご紹介いただきましてありがとうございます。今日はお忙しい中こんなたくさんの皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今野村さんの話を聞いていてですね、映画の話が、出ましたんでふと思い出したんですが、私も実はその北朝鮮の映画をですね一回見に行ったことがございます。もうずいぶん昔ですが、学生時代だったかな、渋谷にですね、北朝鮮の映画を上映する映画館というのがあったんです。で確かに入場無料だったから1000円ぐらい取ったか忘れちゃいましたけども、見に行きまして、で、観客は私一人でした、ね、でやってた映画はですね今でも覚えてるんですが、高圧戦という映画で、要は電気の技師がですね朝鮮戦争の時に米軍の爆撃から、高圧戦を守るためのですね、その活動について描いた映画でございまして、これなかなかよくできててですね、正直言って私泣いてしまったという、感動的な映画でありました。で、まあ私には幸いにしてその後、お声はかからなかったんですけれども、まあそういうふうにして声のかかった方もおそらくいたんだろうなと。それからもう一つ、これはまあ私がまだ民社党の本部に勤めてたことですが、私の通勤経路はですね、ちょうど歌舞伎町が、通勤経路になっておりまして、で、ある時ですね、もうだから20年ぐらい前かな、仕事が比較的早く終わってですね、ふらふらっと歌舞伎町の中歩いてましたらば、こういう名前の、看板がありました。で、これは韓国語を若いの方ならばご存知と思いますが、広場っていう意味の、韓国語です。で、当時は今みたいな韓流ブームでも何でもなかったもんでですね、こんな看板なんかほとんど見たことがなかったので、ふらふらっとですね、入ってき、ましてスナックでございました。でカウンターで飲みながらですね話をしてて、なんでそうなったのか今ちょっと今になるとよく思い出せないんですけれども、マスターがですね、おもむろに名刺を出していきました。でその名刺に何て書いてあったかと言いますと、統一革命党日本代表部っていう、まあ、これはまあ北朝鮮の工作機関なんですが、こんな名刺が突然出てきたのでですね、まあ、おそらく、まあ、行ってなんで入ったのかっていう話になって、韓国のこととかやってるとかいう話をしたからじゃないかと思うんですが、さすがに私もびっくりしましてですね、しかしまあ相手がそれ出してきたんだからこっちも名乗らないわけにいかないと思って、いや俺は民社党本部の人間だというようなことをですね、申しました。で、そしたら、そこに、これは今、名刺出したのはマスターなんですけども、ママさんがいましてですね、で、その人がいろいろよくしてくれまして、それから数回行ったんですが、まあ、後で聞いたら、このママさんが、マスターの方が出したものじゃなくてですね、ママさんが大物の、まあ、工作員というかエージェントだったということが、後に分かりました。で、ふと今から考えてみると、もしですね、あの時、酒の中に薬でも入れられたらですね、もうそれでおしまいですね。私もだから、仕事終わってから一人でふらっと帰ったわけであって、職場の同僚ももちろんわかんないと、家族ももちろん知らないというところでですね、入った飲み屋で、そこで飲まされて、で、あとはどっかやっちゃったということであればですね、誰も気がつかなかったであろう。それから、まあ、その後私もですね、証拠にもなく何回もその店、行ったもんでですね、でそうすると今度はもし例えばそこの店行ったということが分かったとすると、いや今度は、いやあいつはおそらくなんか北朝鮮のことが好きになって、自分で行ったんじゃないかというふうにですね、なってしまった可能性もこれも当然あるということで、ございます。で、この名刺なんか出してもらったら大体出したことはないんですが、そこのママさんはやっぱり大物でですね、大物なだけに、結構ちゃんとした人でですね、その後も、もう亡くなったというふうに聞いてますけども、いろいろ、お付き合いというわけなんですが、店には来たりしたということがございました。で、今日は焦点となってますのは、福留君子さんのことで、先ほど川添さんのお話の中に、警察がどういうふうに認識をしているかということについてのお話がありました。で、これはですね、この中にもおそらく神奈川県警の方がなんかおられるのか、警察の認識としては、さっき川添さんが言ったように、自分でですね、行ったと。そして逃げられたのに逃げなかったと ということで、これは私だと認めていないということですね。で、この2月の日朝の実務者協議の時に、福留さんの名前を出しているというのは、これは実は警察に相談しないで外務省がやった話です。で、だから外務省はですね、警察との圧力を避けるために、三十数名という言い方をしています。実際は、専門家リスト34名に、小泉さんと福留さんで36なんですが、これを三十数名というふうにぼかしているのは、この福留紀美子さんと、それから警察が死んだというふうに、ことにしている山本美穂さんの2人が入っているからということでございます。で、この福留さんの事件というのは、非常にある意味で言うと象徴的な事件でありまして、一体拉致の本質が何かということを考える上でですね、実は非常に重要な事件です。と言いますのは、拉致というと、やはりですね、海岸を歩いていたらば無理やり捕まえられて、そして袋に詰め込まれて船に乗せられたということでですね、連れて行かれたというふうに思われるイメージが非常に強いと。で、しかし実際はですね、そういうケースではそれほど多くないと思います。で、今日、家族会の増本事務局長の見えですけども、増本海子さんなんかの場合はですね、やはり市川さんと一緒にデートに行っている時にやられたということで、その可能性が一番近い人ですけども、しかし、その増本さん、市川さんのケースでも、市川さんは電電公社の社員でしたが、電電公社とか電話の関係者でいなくなっている方が多いことを考えるとですね、その場で行き当たりばったりでなかった可能性というのも存在をすると。で、一番可能性として高いのは、その横田めぐみさんですとか、おそらく、横田さんの場合でも、全くたまたま出会いがしたというのではなくて、若い女性を連れてくるという指示があって、待ち構えてた網に引っかかったということは最低限あるんでしょうが、そこから、だんだんですね、グレーゾーンに向かっていくんですね。で、一番のグレーゾーンというのは、やはり自分で北朝鮮が好きになって入ったと。しかし戻れなくなったということです。これはある意味で言うと淀号の妻たちでもそうです。淀号の妻たちでも彼女たちは大部分は北朝鮮にですね、もちろん自分の意思では言ってますけど、まさか向こうで淀号グループと結婚させないとは想像していない。で、行ってみたら無理やりですね、くっつけられたと。で、これもいろんな話があるんですが、どうもですね、相当無茶なことをされた、相当ひどいことをされたらしいというような話も私聞いております。で、そういう中でも他の選択がなくなって、結婚をしたと。で、しかし結果的にはですね、本人たちがその気になったから、あれは拉致ではないということなんですが、彼女たちだってもし向こう行ってからですね、こんな話じゃなかったと、私たち帰るって言ったら、これも間違いない拉致になります。で、福留さんはやはりそこに近いグレーゾーンだということですね。自分の意思で北朝鮮に入ったことは間違いがないと。で、そういう意味で言うと有本恵子さんとか松木さん、石岡さんなんかと同じケースになります。で、しかしそこでずっと暮らすということになるということはおそらく思っていなかったということでですね、拉致というのはやはりそこまで全部ひっくるめないといけない。で、そうするとさらに言えばですね、この自分の意思で入って、そして出られなかった拉致というのはですね、もうほとんど境界線はないぐらいの先には、今度は帰国運動があるんですね。帰国運動で、確かにそれは自分たちで決めて北朝鮮に行ったと。で、しかし、それにもかかもうすぐにですね、帰国運動の時は1年か2年したらば、里帰りできるというふうに思っていったらば、全く出られなくなってしまったというようなことがある。で、これはほとんど、境目がないに近いぐらいの状態で、その向こう側にはこれがある。で、ずっとこのグレーゾーンなんです。で、この間にさらに今ほとんど問題になってませんが、在日朝鮮人の拉致被害者というのはやはりいます。で、このケースもですね、やはり、例えば工作船なんかを使って、不法に出国したという可能性はある。で、しかし本人たちは戻ってくるつもりだったのが戻れなくなったとかですね、そういうケースが相当ある。だから、拉致っていうのはもう、パシッとですね、ここでもこれは拉致です。これは違いますというふうに割り切れるものではなくて、すごくですね、非常に複雑だということです。で、それをぜひ考えておいていただきたい。で、それから、福留さんのケースで、やはり日本に戻ってきたと、これは警察が拉致を認定しない一つの大きな理由なんですが、これは先ほど川上さんが言ったように、子供たちを残してきているということでですね、無茶なことはできないと。なおかつ、例えば警察に駆け込んだところでですね、警察が相手に、その時相手にしてくれたかどうかということも疑わしいということであります。 あのレバノン人の拉致被害者ですね、彼女たちもその北朝鮮の当局は、ベオグラードに出すときに、お前たちもし逃げ込んだってレバノンの大使館にだって俺たちの仲間がいるんだぞというようなことを言っていたということでですね、当然警察にだって仲間がいるんだとかいろんなことは言ってたでしょうから、そうするとそこでですね、勇気を出してそういうことができるかと、一つ間違えたらば自分の命もないかもしれないということが あったということでありまして、これもやはり重要な問題として考えておかなければいけないわけです。で、もう向こうに行ったというのは基本的には向こうが何か使うために行ってるわけですから、当然何かしらの工作活動に従事している可能性は十分にあります。で、だって例えばですね、今書いてる蓮池薫さんなんかにしたって、全然喋らないですよね。喋らないどころか、彼が出してくる情報の中にはどう考えてもですね、何らかの目的を持って出しているとしか思えない情報が決して少なくはないわけであります。こういうことをですね、彼の耳に入ると彼は相当なんか、敏感になるんだそうですけれども、この間キム・ヨンナムさんのご家族が行って会った時も、キム・ヨンナムのご家族は、今まで聞いてたことだけだったので非常に失望されたということだそうですが、実際おそらくそうなんだろうというふうに思います。で、今でも例えば千村さんなんかは毎日のように柏崎に電話して指示を仰いでるという話であって、蓮池薫がコントロールタワーをやってるだろうということはですね、もうみんな公然の秘密みたいなもんでございまして、何も言わない。ある意味で言うと、子供たちが帰ってきたら喋るんじゃないかというふうに思っていた私たち自身の期待も裏切られて、そして子供たちが帰ってきたらなおのこと喋んなくなってしまったというのが、残念ながらその事実であろうというふうに思います。で、かといってじゃあ彼らをですね、全面的に非難できるかと、今喋ってくれないことについては、私は様々な思いがありますけれども、しかしですね、彼らが喋らないのはただ単に北朝鮮に対して忠誠心を持っているから喋らないということではやはりないと思います。これある意味で言うとドメスティックバイオレンスみたいなものでですね、恐怖感からは絶対に抜けられない、彼らのところに書いた手紙ではですね、私は戦ってくれなければ絶対にその恐怖感から逃げられませんよということを、書いたりしたことがあるんですが、そういうことを書いたら、なんか脅迫状が来たとかいうようなことをですね、言われてしまってますんで、相当嫌われてるんでしょうけども、しかし現実問題としてはやはり彼らの恐怖をですね、司っているあの体制が潰れない限りはどうやってもですね、彼らはその恐怖感から逃げることは絶対にできません。だからそういう意味では彼らがですね、今やっていることについて 100% の非難はできないと。もちろん喋ってもらわなきゃいけませんし、もっと無理をしてでもですね、喋らさなきゃいけないと私は思いますが、そういうことがあると。ですから拉致被害者がなんとなくイメージとして無理やり連れて行かれて、なんとか日本に帰りたいと思ってですね、ただじっとしているというふうに思うイメージを思い描いていると、後でおそらくそれと現実のギャップがですね、相当違ったものが見えてくると、でその時に、我々騙されたとかいうようなことにですね、なってしまうとこれはまずいんです。そうじゃなくて、ああいう国の中にいるんですから、当然そういうことをさせられたということはあるわけで、それがたとえ半分ぐらい本気で彼らがやっていたとしても、それをですね、最終的に我々は全て、悪事を働いていたというような見方をすることはできないであろうというふうに思うわけでありまして、その点はどうかご理解をいただきたいと思います。で、福留さんの事件はまさにそういう事件のですね、一つの象徴であります。で、特に彼女の場合はですね、私も救う会の事務局長やった当時から、彼女のことには関わっておりまして、玉沢浩二さんと一緒に高知に行ってですね、お母さんご存命のうちに、二度お会いしたことがあります。お母さんはですね、前に日比谷の全国集会に一回、来ていただいたことがありますが、本当に見かけは田舎のおばちゃんですけども、ものすごい記憶力のいい人で、いやすごい頭のいい人だなとい う, もうよく私よりよっぽどですね、よく物を覚えている、人でありました。で、お母さんの言ったことが非常に印象に残っているのは、あの時その淀郷グループの関係者が、何とかして、その孫ですね、君子さんの娘さんたちをのことでですね、この結びつきを持って そして、福留君子さんの死亡届を出させようとしていたと。で、その時にお母さんが言ってたのは、私が骨で、そして、君子は皮なんだと。その間の、君子は肉なんだと。そして、孫たちは皮であると。皮と骨は直接は繋がらないんだと。必ず間に肉がなければいけないんで、君子のことがわからないんであれば、それはわかるまで、やんなければ、そこで、妥協するということはできないということを言っておられました。で、そういうお母さんですから、まあ、かなりしっかりしてたということもあり、相手側もですね、相手側というか、淀川グループの関係者、まあ、この中にも誰かしらいるんでしょうけども、もうですね、相当神経を使ってました。で、一つ前に言われてですね、びっくりしたのは、お染めの時にですね、福留さんのお母さんが、一回ですね、なんか目の病気で、隣町の病院に数日間入院したことがある。で、もう数日で帰ってくるんで、近所の誰も言わなかったと。で、郵便局にだけですね、ちょっと手紙をなんか止めといてくださいとかなんとか、そういうことを言ってたらしいんですが、そして帰ってきてから、しばらくしてからですね、北朝鮮の淀川グループから、その病院気づけでですね、お母さん宛に手紙が届いたという話をしてました。ですから、どこでどういうことをしているのかというのをですね、チェックしている人間がいるんだなということは分かったわけで、あんな本当田舎なんですけども、そこでもまあそういうことをやっていたということであります。だからこそ、そういうまあ一応ネットワークがあるから、そう簡単にですね、帰国したからといって、そこでパッと逃げ出せるということではないと。いうことをご理解をいただきたいと思います。で、政府が認定してます11件16人というのはですね、これ結局、まあ、我々も古川のりこさんの訴訟で、その認定の基準やなんかの問題やってるんですが、まあ、要はですね、認定の基準なんか何にもないんです。たまたまマスコミが騒いだとかですね、それから工作員が捕まって自白したとか、もうそういうことでやっているだけで、それ以外のものはない。で、そこに一生懸命ですね、ヘリクスをつけて、認定の基準はこうだとか、ああだとかいうようなことを言うから、かえって話がおかしくなる。いわゆる、警察の捜査のやり方でですね、そして認定できる人間だったらそんなにおそらくいないだろうというふうに思います。で、しかし問題は、じゃあ、警察の判断でですね、認定できる人間がいないから、じゃあもうみんなそのままでいいのかと。あいつは自分の意思で言ったんだよということだけでですね、済ましてしまえるのかと。まあ、非常に不謹慎ながら、私は時々例えで使うんですけども、弟大捜査線でですね、青島刑事が公安の刑事だったとしてですね、人がいなくなる失踪事件をこうかけると。で、いや、あの人が拉致されたことは間違いありませんよと言ったらですね、所長と副所長と課長がですね、いや、青島くんね、あの人はね、自分でいなくなったんだからね。らしいじゃないか、自分でいなくなったんだよと。こういうふうにして終わりにしてしまうというようなパターンがあるんではないだろうか。で、ですから、まあ、最終的には、田中美濃さんの事件とか、原田貴さんの事件なんかもそうですけども、ああやって、身寄りがない人を狙ったケースについては、ご家族が名乗り出ることも何もないわけなので、結局、すべての人たちを返してくるためには、やはり今の体制を変えてしまってですね、そして、みんな自由に出てこれるようにするというところに持っていく以外に方法はないと。これは他の北朝鮮の人権問題の解決やなんかも、結局そこにみんなたどり着いてしまうので、そこに行くしかないわけですが、そこをですね、警察的にその刑事事件として捉えるということであれば、逆にうまくいかないであろうというのが、まあ、私の考え方でございます。で、先ほど、まあ、野村さんが言われたような知事権の動きとか、そういうことはですね、これはもう全部止めるなんてことは絶対できません。で、これもどんな国だってですね、自分の国が生き残るために、その工作活動ってのは必ずやります。アメリカだってもちろん日本に対してやってますし、イギリスだってやってると。中国も韓国ももちろんみんなやってるわけでありまして、それは同盟国、友好国とか関係ありません。それはもう生きるためにはもう当然そんなのしなきゃいけないわけでありまして、日本だってですね、まあ極めてお粗末ではありますけど、まあやってないことはないわけであります。で、戦前はもうかなりですね、それこそ満鉄の調査部とかあんなのまで含めて考えれば、まあ、膨大な情報機関を持って、やっていたわけで、これはもう国家として生き残るため当然です。ですから、どういう世界になろうと、そういうものをですね、全部なくすことはできないんで、 ですからそれはもうカウンターインテリジェンスでですね、抑える努力をしながら、そしてこちらからも送り込んでですね、そして情報を取ると。で、場合によったらば、まあ、アメリカほどアラブ国ではなくてもですね、その政権の転覆を図るようなことぐらいまでやんないとですね、攻撃は最大の防御というやつで、専守防衛でいくであってもこの国を守ることなんか絶対にできるはずがないということであります。で、そういう意味で福留さんの事件を我々が本気になって取り返すことができるかどうかということは、ある意味で言うとこの拉致問題についての認識をですね、どういうふうにしていくかという重要な問題に絡んでくるということでございまして、どうかその点をですね、ご理解をいただきたいと思うわけでございます。で、ともかくで、もう一つだけ言っておきますが、かつてですね、金子だったかな、誰かが日本との電話の中で、いや、福留さんのお骨は、実は私の今横にあるのよというようなことを言ったという話を私は聞いたことがございます。で、それが本当であれば、そのお骨を持ってこれるはずですよね。それでもちろん、それをですね、鑑定することもできる。未だにそれは出てきていない。ということは、これは間違いない事実だということでありまして、松木さんの骨だって、もし本当に亡くなっているんであれば、当然ですね、その遺骨が出てくるわけですが、わざわざ2回もですね、偽物を捕ましてくるということがどういう意味があるのかということは皆さんお分かりだろうというふうに思います。以上ですね、お話申し上げましたが、拉致問題の解決というのはやはりかなり幅広く見ていただく必要があるということで、ご理解いただきたいということでございます。ありがとうございました。